こんにちは、門垣俊子です。今日のカフェテラスお迎えしたゲストはピアニストの川尻純さんです。ようこそお越しくださいました。
よろしくお願いします。
はるばる三度までありがとうございます。
いえいえ、こちらこそです。45分ぐらいしかかからなかったんで、
今日はお車じゃなく
電車で、
ねえ、道中景色をご覧になられて。
景色がね、竹田尾のところが JR で、ものすごく綺麗で、ちょっとまた寄りに行こうかなと。
お気に召されましたか、はい、初めてですか、あの竹田尾あたりを。
昔に一度、なんか温泉宿を泊まりに行ったことがあるんですよ。で、そのそばに、なんかゴーカートの、なんかあった記憶があるんですけど、そこのお店がなんかイノシシの鍋、
なるほど、
ボタン鍋っていうんですか。
はい、そうですね。
全然食べれなくて。
そうなんですか。
はい、いやもうねダメなんですよ、ああいうの。頑張って食べようとしたんですけど、食べれなくて、でコンビニ探そうと思ってもないじゃないですか。だからもう空腹のまま寝ました、ね。
それは残念なことで、はい、じゃあせっかくですのでプロフィールをちょっと簡単に皆さんにご紹介したいと思います。はい、川尻純さん、ご両親の影響で小さい頃からさまざまなクラシック音楽に触れて育たれました。そして5歳からバイオリンを、その後にピアノを始められて、その後がですね、さらにエレキギターやバンド活動、路上ライブなど本当にさまざまなジャンルの音楽に親しんでこられました。そして21歳から本格的にピアノを学び始めて、大阪音楽大学ピアノ科を卒業された後アメリカに渡られます。インディアナ大学ジェイコブス音楽院に進まれました。そこで修士課程を修了されて、でその留学中もピアノソロだけではなくて室内楽伴奏の分野でも研鑽を重ねて、卒業リサイタルではなんと演奏の技術力とともにですね、独創的な表現力が絶賛されたという、本当にいろんなこう好奇心と技術と体を使って音楽をと親しんでこられたような印象を持ったんですが。
そうですね、まあもう、まあそうですね、音楽クラシックは僕は、はい、バイオリンをやってた頃は好きじゃなかったので、全くめちゃくちゃ嫌いでした、ね、
そう、ピアノがお嫌い
です。バイオリンがです。そうなんですよ。
だからこれはご自身がしたいと思うよりはなんか流れとして。
そうですね、バイオリンは兄貴が、僕の兄一つ上にいるんですけど、兄貴がピアノをやった、バイオリンをやり始めて、はい、まあ弟なんでそれを見たらやりたがる。
そうですね、
なのでただ始めただけなんで、
はい、でやってみたら
難しいんですね。子供自分なんで、やっぱこう楽しいとかよりもただ やってるだけなんですよ。別に面白いかとか面白くないかとかは関係なくて、でまあ1週間に1回のレッスンっていうのがルーティーンになってくるので、はい、まあやるしかない。でも僕はすぐ小学校6年生ぐらいの時点でも嫌いになってましたね。
あら、そうですか。
練習しろとか、もうね、本当本当に面白くなかったですね。本当にやめたいとずっと言ってました。
結局私も完全な素人ですけど、バイオリンといったら自分で音を作らなきゃいけない難しさが
あるなという気は。ピッチ音程を合わせたりもそうですけど、僕はまあありがたいことに絶対音感持ってるので。
すごい、そうなんです、ね、
いや全然すごくないんですよ。絶対音感は全然いらないですね。
いやそんなことない
と思います。いらない才能、僕生まれ変わってもいらないですね。音楽家になっても別に特に、まあ、あればピッチ取れてカラオケはね、はい、ちょっとうまいって言われますけど、その程度ですから、でまあ音楽家になるならあって損はないと思うんですけど、ね、ピアノは一番絶対音感もいらないんで、はい、
もう誰が押しても、
そうです、どうはどうです、
はいはい、ということです。まあ音色はもちろん違いますけども、じゃあバイオリンからピアノに移動したのは。
そう、ですね、僕はその、まあ、高校でギターを触り出して、
おお、はい、
でまあ、それギターにめちゃくちゃハマって、高校時代にバンドを組ん で、はい、でそれで、まあ、いろんなバンド活動をしてたんですよね、はい、で大学は最初大手門大学っていうところに行ったんですけど、はい、まあ、そこ行ってる時 もう全然学校行ってなくて、ま
あ、
バンド活動をしてたんです。
そうですか。
で、まあ、その頃に、まあ、バイオリンをやってたのもあって、僕はまあそれなりの音楽の知識はあったので、でそのちっちゃい頃にピアノもね2年間ぐらいやってるんですよ。そのバイオリンをやるなら、はい、ピアノもやらないとっていうのがやっぱりそういう時代だったの で、はい、で少しやってて、まあ、音の和音とか少し分かってたので、はい、その作曲をしたくなっ って、
は
あ、で僕は二十歳ぐらいの時に作曲を習い出したんですよ。
はい。
で作曲の先生に言われた一言が、ほんまに作曲したかったらピアノ弾けなあかんでって言われて、
うんうん、
でそこからピアノをその作曲の先生、水谷一郎先生っていうんですけど、もう亡くなったんですけど、
はい、
お亡くなりになったんですけど、その奥さんの水谷麻里先生という方に僕が習うようになって、はい、そこからですね、もうピアノがもう絶対この楽器やみたいに、
あ、
本当にもうものすごいバイオリンと違うなっていう。
何が違ったんでしょう。
何なんですかね。めっちゃ分かりやすく言うと一人で全部できますね、
は
い、
あ、
もうそれが全てです、はい、自分勝手にできる楽器って本当に少なくて、はい、バイオリンは自分勝手にできそうで、伴奏がいないと曲にならない曲ばっかりじゃないですか、まあ、無伴奏は別として、まあ、それでもあのソロなんで自分勝手できるんですけど、練習が劇的に面白くないですよねそうなんですよ。やっぱり音色って和音っていうのに僕ものすごいこう、なんていうんですかね、心を持ってかれるというか、和音の動き、音の動きっていうのは、まあまあ僕にとってはもう本当に感情というか、は
い、心地いいわけ
ですね、人をね、心を動かすツールなので、はい、やっぱピアノのそういう和音で音楽を自分一人で作れるっていうのは、まあまあ、
ね、
魔法ですよね、本当に。で坂本龍一さんの曲がめっちゃ好きで、はい、それをまあ最初のレッスンに持っていって、でその時もその、はい、なんか勝手にいろいろ足してたんですよね、音を。なんか全然違うフレーズを勝手に入れたり。
あ、そうなんです
か。そうなんです。クラシックでは絶対やらないやつなんですけど、
いわゆるアドリブという、
そうですね、
ジャズにはあってもなかなか、
なんかアドリブっていうとなんかその場でやってそうですけど、はい、でもまあ最初なんか面白そうなメロディーを足したらおもろいなと思うんで、うん、それをまあ次弾くときに入れてみたりしてたんですけど、
はいはい、
そのマリ先生っていう方が全然それも OK してくれてたんで、
すごい先生との出会いがありますね。
いや本当に硬いというか、まあ、しっかりした、まあ、どうなんですかね、今となればものすごく感謝しかないんですけど、その頃はまだ、まあ、本当ね、話なくなりますけど、あんまりいい少年時代ではなかったんですよ、僕の素行というか。
あ、そうなんですか。
高校もね、
はい、
その学校はまあ全然行かないというか、出席日数足りなくなったり、あと学校
好きなことがあると、
いやそれがね、僕多分、ええ、皆さんが思ってるほど僕はちゃんとしなくて、高校時代とかは、はい、バンドしかやってないんで、はい、もうバンドをしてる理由はモテたいからなんですよ、以上です。音楽が好きとかいうのがないんですよ、多少はあったんですけど、
ストレートって気持ちがいいです。
いやいや、で全然練習もしないからみんなに怒られてたわけですよ、なんなんて、
はい、
で学校行って屋上行ってタバコ吸ったり、で僕は高校1年生の頃からパチンコに行っちゃうような人だったんで、
良い子は真似しないでください。
なのでで麻雀したり、そういう悪い世界に入っちゃった人なので、そのまあ最悪な息子だったんですよ、おかんからすると
当時としてはね。
そうです、本当にもう黒歴史というか、はい、でそんなんが大学、大手門大学に入ってからも続いてたんで、はい、まあ音楽はギリギリ続いてるみたいな感じなんですよ。バイオリンも高3でやめたんで、そうです、はい、なので高校3年でやめて、その後まあちょっとピアノを始めてってなってたんですけど、多分うちの親はバイオリンのことがあって、多分無理言えない、また嫌いになる。でもバイオリンやってた頃から僕はなんかこの子は持ってるよとか、人と違うとかはよく言われてたんですよ。で僕稲垣美奈子さんっていう先生に習ってたんですけど、その先生は東京芸大出身で、はい、まあ生徒さん東京芸大にその目指す人ばっかりいたんですよ、
はい、
その中に何も考えてない、それこそなんかギャンブルばっかりやってる高校生がいてるんですよ。もうわけわかんないんですけど、なぜか入らせてもらえて、ですごい面倒見てもらえて、だから今となれば、はい、まあちょっと変わってるけどなんかあるかもって言って置いておいてくれたんですけど、
向き合ってるものがちゃんとあったっていうことですよね。お好きかどうかは別として、
そうなんかね、多分いろんな方に言われますけど、多分音楽がなければ僕は多分本当にダメな方に、もう完全に行く ことになってた。音楽だけがギリギリそれをこう引っ掛けて戻せるキーだったので、おかん的にもなんとかそれでこう、ね、僕の人生をこ う, うまい方向にこう、まあ、向かせれないかなっていうのをやってくれてて、で僕がそのマリ先生に出会ってから、まあ、少しずついろんなクラシックをちゃんと弾くようになって、で20そのいつか覚えたのは24ぐらいの時だと思うんですけど、はい、突如おかんがそのおかんって言ったらダメですね母親が、
はい、
母親がむずいですね、母親がなんか大阪音楽大学の、短大のこう、はい、試験があるらしいけど2週間後って、
2週間後、
いや本当にそうなんですよ、はい、もうどうせなら受けてみたらと、
24歳という
か多分24やったと思いますか、3か4どっちかです。で結局僕たまたまその課題曲やったことがあったんで、じゃあ今、まあ、とりあえず受けるだけ受けてみろっていう、ね、
はい、
まあ、全て周りの人先生も含め絶対落ちるって言われたんですけど、なぜか受かって。
ご自身としてはどうでした、受けた時の手応えは。
あのね、もう弾いてる時にこう初めてこう周りが渦巻いたというか、緊張しすぎて、
あ、
でもピアノの鍵盤がどんどん遠くなっていくんですよ、緊張しすぎて。でもだから要するになんか映画とかでよく言うああいうシーンになってて、ただ弾けたんですよ、それなりには。ただめちゃくちゃ覚えてるのが、僕その時にベートーベンの悲壮の三楽章を弾いたんですけど、ソドレミってフラットになるところを、ソドミって間違って、いきなり間違って弾いたんですよ、はいはい、それで止まってもう一回弾き直しましたけど、もう今でも覚えてます。で僕落ちたなと思ったんですけど、なんか受かってました。
あ、音色が聴いてらっしゃる方に届く演奏家になるんでしょうかね。
何なんですかね。僕その時たまたま演奏の後に、面接じゃないんですけど、ちょっとインタビューみたいなのもあって、はい、なんかね、その時に偉そうにちょっとプロ目指してるんでって言ってましたね、うん、
その時点で、
その時点で言ってました。その時点では要するにやるならとことんやるしかないみたいなタイプなので、はいはい、決めたらもうやろうぜみたいな感じだったんで、かなり熱く語ったのは覚えてるんでもしかしたらそれが、まあ、うまくいったのかもしれないですけど。
そうですね。で、その後、留学もされるんですよね。
そうですね。だ短大やったんで、入った当初は僕が一番下手くそやったんですよ。本当に。だ皆さんがなんか、モーツァルトのソナタとか、なんか、ショパンとか弾いてる中で、はい、僕一人、そのバッハのインベンションっていう、なんか、めっちゃ初歩の、子供、まあ、小6とかでも普通にやるようなやつを必死にやってましたね、一人だけ。
はいはい、
だそういうのもやっぱりこう積み重ねるしかなかったので、で、ずっと全然勉強もせんし、で、全く自分の未来も考えなかったのに、大阪音大に入ってから、僕めちゃめちゃ練習するようになったんですよ。本当に自分の人生時間をピアノに使うことを、喜びに感じれる人になって、なぜか知らないんですけど、大阪音大で多分一番練習する人だったんですよ。だから先生もなんかまあ、その見た目は茶髪やし、もうアロハシャツにハーフパンツとかね、音大に絶対いない人なんですよ。だけどなんかこいつやったら練習するぞってことで、でなんか音楽もすごい授業も熱心に受けるということで、なんかちょっとこうなんか、
もう可愛くて仕方ないと思いますよ。
そうっていうのはちょっとね、ひいきされた気分はないことはないですね。それも問題は女性がすごく多いの
で、
男はもう5、6人しかいなかったので、
なので、
まあ余計にそういうふうにいろいろこうしていただいて、で、短大やったんで編入試験もあったんですけど、まあすごく面倒見てくれた先生とかが、その、短大入った当初からどこまで変わったかを公表で言ってくれたりとか、ちょっとまあちょっとこれね言っていいか分かんないですけど、その僕自身を見てくれてる人が意外と多かったので、僕的にも頑張れるというか、
そうですね、
すごくこう周りの人もすごい温かかったなと今では思いますね。
だからもちろん出会いがあってそこでこう花開くっていうのもあるけど、そこにプラス今おっしゃったように人生で初めて一生懸命、
いや本当に注ぎ込ん
だ期間ということですね。
それがあったので、うん、はい、 僕が卒業するときに、まあ、言ったら4年終わったら、あ、短大から編入して学部まで行って4年したわけですけど、まあ、どうするねんってなったときに、まあ、親的にも、まあ、経済的なサポートがなんとかまだできそうやったので、できるなら続けてほしいと思ってくれてたみたいで、やっぱり多分ずっと見てきて初めて本気で何かをやってる息子だったので、で僕もそれに応えれるなっていう自信があったので、ここで道は終わらせたくないっていうのがあって、ただ絶対いきなり仕事ないのは分かってるんで、留学で僕の音大での先生が永井正幸先生っていうんですけど、正幸先生が留学を考えてるんやったらもうドイツには行くなって言われたんですよ。案外ドイツって行きそうじゃないですか、皆さんね。
ヨーロッパの方に皆さん、
そうなんですよ、はいはいはい、ドイツかフランスかイタリアかとか、
そうです
ね、やめときって言われて、
でなんで本当はお伺いしたいけど先のお話を伺いたいから、
そうですね、で
置いといて、
そしたら、結局まあ、川尻君的にはの音楽は多分ドイツとかよりアメリカとかちょっと違う毛色の違うところの方が何かあるかもよみたいなことを言われて、で結局僕もそんなめちゃくちゃ例えば大学卒業時点でどっかのコンクールでガンガン優勝できるぐらいなレベルではなかったんですよ。引けはするんですけどね、
はいはい、
なのでまだまだ皮むけていかなダメだったんで、一皮二皮そうなった時にまあガチガチの場所よりも、まあ、アメリカのような、という選択で、まあ、アメリカ留学を決めて、そしたら、まあ、親もなんとか、まあまあまあ、サポートしてくれるよと。
はい、
で、ついでに兄貴が実は留学してたんで。
あ、アメリカにですか？
そうなんです。
ああ、そうですか。そうです。
で、まあ、いろいろ要するに、運命というか、なんかね、あるんですよね、多分。
そうですね。
いや、本当にね、信じてないですけど、あるんですよね、ああいうの。
いわゆるこう日本語のいい言葉でご縁っていう、
そう本当にご縁ですね、本当になんかそういうね、なんかそこに未来が向かってるっていうのを見えてしまうというか、でまあ僕がインディアナにそれで留学して、
はい、
まあ、そっからはもう最高の音楽生活でした、学生生活でしたけど、最高であり最悪でしたね。
お
本当に
最悪という
もう英語ができないので、もうまず1年間必死に英語を勉強するわけですよ、
はい、
もう大変でしたね。僕はすっごい喋るタイプなので、
はい、
あの英語もなんか全然喋れないくせになんかめっちゃ伝えようとしてやってたんですよ、
はいはい、
それが良くて、
もう結局そこですね、日本人はどうしてもあのフルで文章を作らなきゃいけない、的確な単語を入れなきゃいけないと思うけど、
そうですね、
もう感情のままボディ
ーで、もうそれでいいと思います。もうそれで伝わるんで。
ねえ。
で、僕は、まあ、性格が困難なんで、アメリカ人とかの友達とかが、お前そんなんもわからんのとか、ちょっとちょけてくる時あるんですけど、はい、すぐに、ほら、お前さ、って日本語喋れんのかって言い返しましたね。
なるほど。
俺はお前らの言葉を頑張って勉強して喋ってんねんぞ、みたいな。だから、どっちがすごいと思ってんねんっていつも言うてました。そしたら、はい、そいつがなんか俺スペイン語喋るしとか言うて、だからそういうことやろっていう。だから、
はいはい、
なんか、まあ別に英語のことじゃないですけど、を求めると言語は無理なの で、
う
ん、
そうですね、
伝わるって考えるとあんまり文法とか、ここはなんかどういう過去形なんかの過去形なんか全部言いつけときゃいいんですよでみたいなノリでいくと案外伝わるので、で僕はガンガン喋ってたので、まあ、1年でなんとかうまくいって、で、英語の試験も受かって、
はいはい、
でも次はインディアナのジェイコブスクールの音楽院っていうのは、はい、まあ自分というのもなんですけど相当いい大学なんですよ、
はい、
総合大学なんですけど、ジェイコブスクールオブミュージックって、はい、アメリカの大学ってあの例えば学科ですごい、
うん、
学部とかがすごいところは名前がついたりするんですよね。そのまあ助成金が出てたりなんかこう融資があってその人の名前ジェイコブさんがとかになるんですけど、はいはい、でジェイコブスクールの音楽院はすごく有名なんで、まあ僕の周りで練習してるやつしてる人たちがめっちゃくちゃうまいんですよ。もうその低レベルに皆さんうまいんですよね。 で僕はまあ大阪音大から来て英語勉強してて、でも英語の学校っていうのが大学の付属だったので、うん、練習室は使えたんですよ。
はいはい、
だからまあ弾くわけじゃないですか、もうね、周りから聞こえてくる音楽がもう、もうなんかレベルが違うプロみたいな人しかいなくて、そこで、その、本当にどうしようと思ったんですけど、もともとが、ベッタから一番最初からそうですね、大阪音大の時も一番下手くそから頑張ったタイプだったので、はいはい、そこでなんか折れるとかがなくて、ただ練習しようって思ったのですごく良かった、でいろんな上手い人あそのクラスメートとか同じ門下の人たちの上手いのを全部吸収するみたいな感じでいたんで、すごくもう本当に必死こいて頑張るのはダメでしたけど、本当に大阪音大の時以上に頑張ったんですけど、でもその分見返りはもうむちゃくちゃ多かったですね。本当にもうこれがなければ僕は多分今音楽で生きてないです。留学のジェイコブでの本当に生活もう全てですよね、音楽家になるという自覚を持つとか、あと先生、まあ、エミール・ナウモフという、
はい、
まあ、ブルガリア出身でフランスで育った方で、うん、まあ、フランス語がペラペラの人なんですけど、
はい、
まあ、この人との出会いがもう全てです。もう僕はジェイコブ のインディアナ大学に行ったのは、この人に別にその時は行った当初は知らなかったんですけど、
行く前は
ルーク・ギレスピーという方がいて、はいはい、まあ、その方ジャズとクラシックの二刀流でものすごい人なんですけど、はい、その方を頼って行ったんですけど、ルーク先生にいろいろ紹介していただいて、まあ、ナオモ先生にたどり着いたんですけど、もうこの方との出会いがもう僕の音楽の人生をよりそのただ好きでやってただ楽しく必死に頑張ってた僕を、
うん、
じゃあお前は一人で音楽で立てるのですかっていうところを問い出してくれた人です。でその先生に、もしお前が先生になった時にこう教える立場になった時にどうやって生徒を教えるって、俺はお前を教えるのは一人で飛べるようにすんねんって言われて、ちょっと意味わからなかったんですよ、ね、一人で飛べるって、はい、そのまあ、言ってる意味はわかるんですけど、音楽でいう一人で飛べるっていうのは、まあ、わかりやすく言うと、そのピアノって先生いるでしょ絶対に、
はい、
先生になってプロになってくると自分でその先生の役目、自分の音楽、この曲今から弾こうっていうものを全部先生目線でも含め全部やらなダメと、それが一人で立って自分で音楽進んでいくこと、はい、でお前はそれができるからそれを全部教えるって言って、うまいとか抜きにもう本当にこう音楽を全て注ぎ込んでくれたんですよ。
自立できる人とできない人とかいるわけですね。
います。音楽はプロでも自立できてない人はたくさんいます。だからややこしいんですよ。うまいんです、うまい人、ものすごく弾ける人でも先生がいないとダメな人っていうのはたくさんいるんですけど、音楽の根本を本当にこう見つめれる人っていうのはまた少なくて、なお先生はそこのコアの部分を、もうね、レッスンが長くて、1時間なんですけど、ほとんどが僕の2時間半とかあるんですよ。1時間弾いた後にもう1時間ぐらい喋って、もう音楽のシャワーですよね。
やっかまれませんでした、周りから。羨ましいなって、
なんかどうなんでしょう、ナモ先生はすごく好き嫌いが激しくて、
あ、そうです、
本当に激しくて本当に激しかったんで、もうやっかまれるどころか、もうお気に入りって思われるかどうかみたいな、はい、でも、はい、アメリカは日本よりはそのね、お気に入りになってることがそんなに悪いことと扱われないかもしれないですね。それだけすごいって思われたり、
はい、
それだけ頑張ってるっていう。
そうかそうか、はい、
結局僕もそんで教える立場になってから思いますけど、はい、頑張ってる生徒は応援しますもん、
はい、そうです
ね、より時間が割きたいですし、頑張ってないやつに比べてなんでですよね。
そうです、そうです。
なので、はい、頑張ってる生徒はそりゃひいきされて当たり前です、はい、っていうのを、まあ、アメリカはよりあった気はしますね。日本はそれするとちょっと平等に扱えよみたいな、
そうです、はい、
僕は今でも平等には扱えませんって思いますよ、ね、頑張ってないやつはだってちょっとしか練習してきてないしみたいな、
はい、
でやってるやつはもうものすごいいろいろ聞きたくて吸収なの で、ね、だからまあ言うたら奥さんもそうなんです、ボギョンもそうなんですけど、ボギョンも気に入られてて、はい、でやっぱり気に入られていくともっともっと教えてくれますし、本当に僕のことを思っていろいろ言ってくれて、ちょっとあの別の話なんですけど、ナモ先生がデュオのレコーディングを、連弾のレコーディングをする時があったんですけど、はい、僕呼ばれて、
はい、
ジュン、お前踏めくりに来いって言われたんです。レコーディングっすよ、
はい、
で僕レコーディングの時に踏めくれしてたんですけど、もう一言、なんせ学べよっていう、よくあるじゃないですか、そういうい
い経験、
そういうことをさせていただきました、
ね、
全部を注いでくれたんで、あの人と出会えてなかったら今の音楽の感覚であったり音楽の哲学ですよね、全くなかったと思いますね。で自信も持てなかったと思いますし、そういう意味では、まあ、やっぱり留学はめちゃくちゃ大きかったですね、僕にとっては。
何年間ですか？
4年半ぐらい行ったんですけど結局、はい、で、そうですね、
4年半、
はい、で結局1年間、留学、あ、語学学校行って、2年半大学院に行って、でもその間こう間があるんですよ、わかります？その、例えば語学学校行ったらすぐ、はい、で点数取れたらすぐ学校に始まるわけじゃないじゃないですか、
はい、
またなダメなんで、まあ、結局ちょっと長くなってあったんですけど、まあ、素晴らしい、最高の留学でしたね、本当に。
で今ちょっとお名前が出た、奥様ともこの留学で、
そうです、同じ直も先生 の門下で、要するに一緒に学んだ中ですね。
そうなんですね。あのお二人での今演奏活動を結構広くしてらっしゃいます、はいはい、この収録の少し前もご自宅のスタジオでされてましたけど、はい、どういう演奏会ですか？
ですね、僕の、まあ、クラシック音楽というか僕の音楽の、はい、まあどうなんですかね、一番僕が思ってるのが自分がやりたいことをやるってことなんですけど、
うん、
子供の頃に、まあ、ちょこちょこコンサート行ったんですけど、母親と、
はい、
やっぱ面白くなくて眠くて、
あ、
まあ、全然何も覚えてないんですよ、
ね、はい、
要するに楽しいって大事なんと思ってて、
はいはい、
で僕は自分のコンサートをするときに一番考えるのが、僕が聞きに行きたいコンサートをしたいなと思ってて、
あ、はい、
こういうコンサートなら聞きに行きたいなと思うコンサートをやろうっていうのが最初の始まり でなので、あんまりずっと弾き続けられると僕は疲れてくる。僕音楽好きですけど疲れるんですよ。僕ですら疲れますから。普通の方もっと疲れんちゃうかなと思うので、やっぱ話を入れるようにして、
はい。
で、話をしながら音楽の解説だったり、まあ、その他僕のまあいろんなね、まあ人生の話とか、僕とボギョンの慣れ初めとか、まあ何でもいいんです。はい、音楽になんとか話が、こう、つながるようなものを喋りながら、皆さんとこう、音楽の旅を1時間半するみたいな。巻き込んだコンサートにしないと絶対にお客さんは来てくれないっていうのは思ってたので、はい、なんと今回のスタジオのコンサートも、ペールギュントっていう、はい、まあ、そういう戯曲やったんですけど、組曲で何曲か弾くんですけど、はい、僕がその物語を喋りながら、こう曲を入れていくみたいな感じにして、はい、皆さんがこう、なんか、プログラムについてきてくれるような、そういうのをまあ心がけてやってて、それが今回もすごくまあ好評やったんで、また25、26も土日あるんですけど、
はい、ね、もうチケットはないんですよね。
そうなんですよね、ありがたいんですけどね、まあ、結局スタジオがマックスで25ぐらいしか入らないので、まあ、ありがたいことにすぐいつも完売になってくれるので。
今のコンサートのお話ご紹介いただいていますが、これもまだまだたくさんのいろんなこう、はい、あの思いを込めたコンサートなので、
はい、
続きは次回にまたたっぷりとお伺いしたいと思いますので、はい、あの次回もお付き合いいただき
まして、ぜひよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。今日のカフェテラスをお迎えしたゲストはピアニストの川尻淳さんでした。次回もぜひお聞きください。
ありがとうございました。
ありがとうございました。